はい、こんにちは、左大臣光永です。そろそろ桜も花開く頃でしょうかね。ウキウキと心躍るこういう季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。私は昨日長野の玉泉寺で川中島合戦の話をしてまいりました。ごまを炊く行事の前座として話したんですけれどもね、500人ぐらいの方々がいらっしゃって、そんなにも多くの方々の前で話すのは初めてだったので、ぐったりと疲れました。ごま炊きの行事というのも初めて見たんですけども、あの真言宗のごまを炊く煙をですね、こう頭にかぶるっていうのは、これがですね、実に良い香りで、東京に帰ってからもそのごまの煙の香りがですね、衣類にずっと残ってました。さて本日は前回に引き続き、甲府に武田信玄の史跡を訪ねていきます。今回は武田信玄の父、武田信虎の墓のある大泉寺と海禅光寺です。大泉寺は甲府駅から2キロほどの位置にあります。山の中腹です。参道に至るまでの道には歩道がなくてですね、ビュンビュン車が行き交う中を、私は徒歩で歩いて行きましたので怖かったですね。ようやく大泉寺と看板が見えてきて、あ、助かった！その道に駆け込みますと。大泉寺の正門付近には石材店があって、モアイでしょうかね。あとカエルとか猫とか、いろいろな石像があるのが印象的でした。四方はどちらを向いても山、山、山で、しかも目の前に山がぐわっと迫ってくる感じに、高揚感がかきたてられました。総門もくぐると、ぶわーっと見事な杉並木です。ああ、山寺に来ているなぁと、実感をかみしめながら、一っ子一人いない、わびしい雰囲気の中を歩いていきます。本殿にも、賽銭箱にも、武田の四つ割り菱が描かれています。本殿に向かって左を見ると、武田三大公の御霊廟と文字があって、矢印に従って進んでいくと、武田信虎の墓の入り口が見えてきました。武田信虎は、武田信綱の嫡男として、明応3年、1494年、伊沢館に生まれます。伊沢温泉のあたりですね。そして永世16年、1519年、会の中心地、甲府への進出を目指して、つつじヶ崎館を建設し、伊沢館からつつじヶ崎館へ拠点を移します。そして、つつじヶ崎館の周辺に家臣を住まわせ、城下町を発展させていきました。その後、甲斐を統一した武田信虎は、さらなる国力の増強を目指し、相模の北条氏綱、駿河の今川氏力と戦いを始めますが、打ち続く戦乱に、領民の不満は高まっていきます。民の嘆きを無視して国はならぬ。今こそ父上を追放すべき時。常日頃から父信虎と意見の対立していた嫡男の春信こと後の武田信玄は、家臣らと諮って、父信虎が娘と孫に会うために駿河の国に出発していた時、帰り道川内寺を塞いで帰ってこれないようにして、武田家の家督を強引に奪いました。以後、信虎は二度と故郷甲斐の地を踏むことはありませんでした。甲斐の国を追放された信虎は、娘婿の今川義元のもとに身を寄せますが、1560年、永禄3年、今川義元は桶狭間の戦いで織田信長に敗れ、戦死します。後を継いだ今川氏真が愚か者と見ると、信虎は自分を追放した息子信玄に 今川氏真を討てと提案しますか。これが今川氏真にバレて駿河にいられなくなります。すると信虎は今度は京都に上り、将軍足利義輝に仕えます。しかし永禄8年1565年、将軍足利義輝は松永久秀に暗殺されますと。信虎は出家して、さらに諸国を転々とした挙句、天正2年1574年、南信濃の伊那で没しました。息子信玄が没した翌年のことでした。享年81。なんとも精力的な忙しい人生という気がします。その武田信虎の墓の様子を言えば、門をくぐるとお堂があって、賽銭箱には武田の四つ割り菱、軍配うちわのマスコットが飾ってありました。このお堂の裏手に回ると、いかにもわびしげな五輪の塔があり、その真ん中の五輪の塔が武田信虎の墓だそうです。左が息子信玄の墓、右が孫勝頼の墓と伝えられています。ちょっとこの場所は寂しそうですね。せっかく山の中なのに四方の山も見渡せないですから、景色の良さも堪能できない、激しい人生を送った方だけあって、もっと広いところに出せよとブーブーおっしゃっている気がしました。次に改善工事に向かいます。甲府から身延線に乗ってすぐ2駅目が善光寺駅ですが、電車は1時間後でした。暗記物をやりながらゆっくり待ちました。しかし1時間待つことを考えると、むしろ歩いて行った方が早かったんじゃないかなと思います。で、善光寺駅で降りますと、善光寺駅は高架線の駅で、ホームからの眺めが素晴らしかったです。遠く山々が見渡され、西の方の山には雪が残っているのに、南の方の山は黒々として、その南の方の山々の向こうにザーッとそびえている富士山、その眺めが素晴らしかったですね。特に晴れ渡った日でしたので、なおさら気分が良かったです。善光寺の参道に入ると、ザーと向こうまで見渡せます。参道の左右には所々ぶどう園があって、山梨にいるなという実感を高めてくれます。海善光寺は川中島の合戦による信濃善光寺焼失を恐れた武田信玄が永禄元年1558年、ご本尊善光寺如来像と数々の宝を移してきたのが始まりです。武田家滅亡後も織田、豊臣、徳川家の保護を受けましたが、宝暦4年1754年、門前の農家の失火によりすべての伽藍が焼失しました。その後30年かけて寛政8年1796年に再建され、現在に至ります。正面の金堂の受付のところで入場料500円を払うと、日本一の泣き流と階段巡りを体験することができます。泣き流は天井に2匹の竜が描かれ、その下でパーンと柏手を打つと竜が鳴いているような響きが得られるというものです。そして階段巡りは趣味壇の下の通路を暗闇の中くぐるというものです。暗闇の中に扉があって、心の文字をかたどった鍵を触ると、その扉の向こうに鎮座増しますご本尊と縁が結ばれるというものです。私はこの階段巡りがとても苦手です。目がしばしばしてきてですね、なんか内臓が締め付けられるほど怖いんですね。真っ暗ですからね。 だからもうタタタタタと駆け出して通路を走り過ぎてしまいたいんですけれども、結構曲がりくねってますんでガチーンとぶつかったら危ないでしょ。しかもなんか真っ暗闇で走り出すとブーンとなんか向こうから斧が飛んでくるとか罠が仕掛けられている気がしてならないんですよ。京都の清水寺にもありますね、階段巡り。あそこ行った時はなんかもう本当心臓がバクバクして内臓が締め付けられられられ内臓が締め付けられる思いがして怖かったです。だから階段巡り、うん、まあ好きな人は好きなんでしょうけどね、これは私は慣れないです。金堂の脇にはひっそりと宝物館が立っています。ここが素晴らしかったです。普段は鍵が閉まっていますので係の人に開けてもらいます。そこには日本最古の源頼朝像、実朝像、年老いた小野小町像、縁のおずぬ像、熊谷次郎直実像、その他掛け軸や刀剣などの宝物があります。特に源の実朝像、これは見事でした。面長で思慮深い感じは実朝のイメージにぴったりでした。衣冠束帯姿で、その衣もゆったりとした流れを作っていてですね、実朝の人物が伝わってきました。頼朝像は教科書などでよく知られている若々しい姿ではなくて、まあ、50代ぐらいの結構小太りなおっさんでした。しかも眼球が失われていますので、目は黒々と穴が開いた感じで異様な雰囲気がありました。そして頭部の作りが丁寧な割には胴体が大雑把ですので、頭部が胴体にめり込んだような感じも違和感があり、実朝像と違ってですね、頼朝像の方は見ているとなんかだんだん不安になってくる、そういうものでした。実朝像を見て、頼朝像を見て、頼朝像を見て、また実朝像を見て、様々な思いに駆られながら1時間ほど過ごしました。海禅講師を訪れた際にはぜひ宝物館によって頼朝と実朝の像を見ていただきたく思います。様々にあなたに語りかけてくるはずです。次回は東光寺に諏訪頼重と武田重信の墓を訪ねます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。